クルーシャルポイント2、人の美徳である愛は、神の属性である愛で満たされるとき、正しく機能して神を表現することができる。アウトライン1。確かに、ヨブと彼の友は、いくらかの啓示を彼らの父祖たちから口伝えで受けていました。しかしながら、彼らが父祖たちから受けたものは、せいぜいアブラハムの時代における啓示の水準に達していたに過ぎませんでした。ですから、神と人の関係に関する彼らの弁論には、神の裁きと神が全焼の捧げ物のゆえに、人に目を留めること以上の神聖な啓示を受けたことを示す暗示はないのです。アウトライン2。神はヨブに現れたとき、ヨブにこう言っていたかのようです。ヨブよ、あなたは実は私が誰であるか分かっていない。あなたは私が無限であることを認識していない。またあなたは私があなたに与えようとしているものを想像することができない。ヨブよ、私はあなたに私自身を与え、私自身をあなたの教授として、あなたが私の一部分になることができるようにしようとしている。私はあなたが自分の高潔さ、完全さ、正しさを持つことに満足していない。私はあなたに私を得てもらいたい。私の意図は私自身をあなたの中へと分け与え、他でもなく私自身をあなたに与えることである。彼らは神聖な啓示の原始の段階にいました。ヨブ一章五節。こうして宴席の日が一巡するごとに、ヨブは朝早く起き、彼らすべての数に従って全焼の捧げ物を捧げた。ヨブは、あるいは私の子供たちは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれない、と言ったのである。ヨブはいつもこのように行った。十章十三節。しかし、あなたはこれらのことを、あなたの心に秘めておかれました。私はこれがあなたと共にあるのを知っています。アウトライン3。神の選ばれ、あがなわれた人は、ヨブが行ったように、完全さ、正しさ、高潔さなどの人生の美徳の中で自分自身を立て上げる必要はなく、谷川を慕い、あえぐ、鹿のように神を追い求め、神の祭りで神の民と共に神を享受する必要があります。それは神が人のすべてとなり、人が到達し、獲得したすべてと置き換わることができるためです。これがヨブの三人の友への答え、さらにはエリフとヨブへの答えであるはずです。詩編42章1節から2節。神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神に、生ける神に乾きます。いつ私は行って神の御前に出るのでしょうか。適用ビジネスパーソン大学院生編。救われた最初の頃、あなたと神の関係は親子関係であったかもしれません。しかし、神のエコノミーの中で、神と信者たちで構成された紹介の関係は夫婦です。キリストの中の神は夫であり、信者で構成された紹介は妻、配偶者の立場です。信者は配偶者になるために、キリストとマッチするために、作り変えられ、 種と同じ形に同型化される必要があります。いい人ではキリストにマッチした配偶者になることができません。ローマ8章29節。神はあらかじめ知っておられた者たちを巫女の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。主を愛し、谷川を慕う鹿のように主を慕い求め、主を命の宴席として享受する必要があります。そして自分の霊を活用し、心を主に開き、思いを霊につけて、神聖な分与を享受する必要があります。ビジネスパーソンや研究者は、実際的な苦難の環境下で、主イエスよ、あなたを愛します。主イエスよ、あなたを愛します。主イエスよ、あなたを愛します。と繰り返し呼んでください。このように祈るとき、あなたは自分があまり主を愛していないことを照らされるかもしれません。しかし続けて、主イエスよ、あなたを愛しますと叫ぶとき、主の愛に触れて、初めの愛、最上の愛を持って主を愛することができるようになります。主を愛することはあなたが始めたことではなく、主がまずあなたを愛してくださったのです。第一ヨハネ4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪のために、御子をなだめの供え物として使わされました。ここに愛があるのです。あなたの美徳である愛は、神の属性である愛の形に作られました。あなたの愛は、神の愛で満たされなければ、正しく機能することができません。このように、主を愛するとき、神を表現します。例えば、あなたはビジネスを正しく展開する上で、予算や人員が足りません。そのような制限の中で、どのように推進したらいいのかわからず、困り果てています。この時にあなたは、主イエスよ、あなたを愛します、と何度も叫んでください。そうすれば、神の分与を受けることができます。そしてあなたの心の目は徐々に純粋になり、失敗したらどうしようなどのサタンの訴えを退けることができます。そして覆いのない顔を持って栄光の主を純粋に見つめることができます。決して仕事なので、神の栄光を見てもしょうがないと考えないでください。究極の本質は神ですので、神を見ることができる人は、すべての物事の本質も見ることができます。詩歌169番。一節。イエスは我が命。なが愛のゆえ。一日に千回、皆を叫ばん。イエス最愛の主に、比ぶるものなし。なれの笑顔を見て、我喜ばん。
Oh, Jesus, Lord, with me abide. I rest in thee, whatever betide. Thy gracious smile is my reward. I love thee, Lord.
二節。いかに愛すべきか、我知らねど。火のごとき愛は心燃やす。三節。イエス我がすべてぞ。より頼む主。心慕う者。永遠の力。四節。燃える愛の火は日夜募り。他の愛すべてを焼き尽くしぬ。五節。 我が愛なるイエス、また我が歌、その価値を誰か知るを縁や。6節。この愛、何にも制限を受けじ、主の甘き価値は昨日に勝る。シーカ。谷川を死体あえぐ、鹿のごとく我も、ひまわりの火をば、こうごと、とこしえに慕わん。我が心は絶えなる日なく、主イエスをば慕いて、愛は日々さらに深まり、我が胸にいこわん。祈り。主イエスよ、神はキリストの花嫁を用意するために、ご自身を私に分与し、ご自身にふさわしいものにしようとしておられます。いい人は神の命がないので、キリストにマッチした配偶者になれません。キリストの花嫁は、谷川を慕う鹿のように主を慕い求め、主を愛するものです。主よ、あなたを愛します。あなたの愛に触れさせてください。私の内側の愛の火を再び燃やしてください。神の愛で満たされて、最上の愛で主を愛します。